次に、三浦議員の質問です。ひたちなか市では、介護施設が高齢者の買い物の送迎を無料で行い、市が補助を出している。このように、高齢者の外出支援の多様化がこれから進むと思う。筑西市も、今のバスとデマンドタクシーの2本立てだけに固定せず、情報収集、分析が必要であると思うが。企画部長、公共交通では、無償ボランティアの場合は許認可がいらないが、有償の場合は今のデマンドタクシーのエリアからその運行区域を除外しなくてはならない制約がある。今後、第二次公共交通網形成計画で十分検討したい。保健福祉部長、有償になるが介護保険制度で買い物援助、社会福祉協議会では家事援助事業を行っている。三浦議員、西部メディカルセンターである年配者から1週間に1回でいいからここに来るバスがあればそれに合わせて予約が取れるから助かると言われた。曜日運行なら運行地域が広がるので検討の余地があるのではないか。企画部長、合併当初福祉巡回バスを路線ごとに週に数日運行していたが利用者数が少なく廃止した。一般的には毎日決まった時間にバスが来ないと利用が見込めない。まず現行の公共交通を利用していただいた上で曜日運行については今後検討したい。三浦議員は他に、地産地消、食育推進、健康づくり都市宣言の活用、公共施設包括管理委託の状況について質問しました。次に中座議員の質問です。高速バス、桜川筑西ライナーが7月23日から運行を開始されたが、現在の利用状況はどうか。企画部長、運行事業者である茨城交通株式会社によると、7月23日から8月22日までの利用者数は、上り下りとも約300人とのことである。このうち、道の駅グランテラス筑西から利用されている方が約 47%、下館駅南口から利用されている方が約 30% となっており、全体の7割強が筑西市からの利用となっている。中座議員、第2回定例会の質問の時、朝収穫した野菜を高速バスを利用して都内へ輸送するなど、コストを抑えた地場産品の販路拡大を期待できる。今後、道の駅と連携しながら積極的に利活用を図っていきたいと答弁があったが、どのような利活用を検討しているのか。企画部長、道の駅循環バスやコミュニティサイクルなど公共交通メニューの相乗効果による地域の活性化を期待している。貨客混載事業については、道の駅グランテラス筑西でも前向きに考えており、当市の魅力アップや特産品の販路拡大に重要なコンテンツと認識している。今後とも事業者等と情報を共有しながら活用を図っていく。中座議員は他に、空き家の状況、地域の活性化、高齢者の買い物難民への対応ほか質問しました。次に森議員の質問です。市の農業振興で代表的な園芸作物といえば、県の銘柄産地指定と推進産地指定を受けている梨、小玉スイカ、いちごが思い浮かぶ。産地の振興、産地力を伸ばすためにどのような取り組みを行っているのか。経済部長、梨、小玉スイカ、いちごなどの成果物銘柄産地および成果物銘柄推進産地の振興については、市長によるトップセールスをはじめ、茨城放送でのラジオ CM、 都県での PR 活動販売などさまざまなプロモーション活動を展開している。さらに市の園芸振興対策事業により、産地の維持強化、農業者の経営の安定を図るための支援を行っている。森議員、今後の農産物のブランド化施策はどのように進めるのか。経済部長、これまでの農産物ブランド化推進事業により、 小玉スイカは全国の産地を牽引する責任産地の評価を得ている。今後は当初からブランド化推進の重点品目であるいちご、梨のブランド認証を実施するとともに、特産物を原料とした加工品開発や認知度向上を図るために商談会への出展などを計画している。森議員は他に遊休農地、商工振興施策、町、人、仕事創生総合戦略について質問しました。一般質問続けます。小木議員の質問です。市内の小学校では大規模改造工事中の4校を除き、エアコンの設置工事が完了した。だが、通常は部活動等に使用され、災害時には指定避難所となる小中学校の体育館にエアコンの設置はされていない。国のエアコン設置に対する補助事業を利用すれば、市の負担も少なく、子どもたちにも快適な環境となると考えるが、どうか。市長、今回のエアコンの設置により、子どもたちの健康管理や教育環境が向上したと思う。体育館へのエアコン設置は、災害が起きた時の避難所にもなり、検討していく必要がある。教育部長、大規模改修工事は空調整備を含め交付金の対象となっている。小中学校の体育館の空調設備は、財源を確保しながら重要な課題として検討していきたい。小木議員、部活動中の中学生が熱中症で緊急搬送されたと聞くが、どのような状況だったのか、また熱中症対策に対する具体策は。教育部長、屋外の運動部に所属する2名の生徒が梅雨明け後に熱中症で搬送されたが、病院での適切な処置により大事には至らなかった。事故防止策として毎年作成する部活動の運営方針や環境省の熱中症予防サイトに沿って対応してまいりたい。小木議員は他に、投票率向上、期日前投票、大人の風疹対策について質問しました。次に、小島議員の質問です。道の駅グランテラス築成は、時間帯によっては駐車場が確保できない日もあったが、これまでの来場者数、実績は。土木部長、道の駅内のすべてのレジの通過者数は、開業から3週間で約13万人。8月はお盆を中心に多くの方に来場いただき、オープンから8月末までの51日間で約30万人を超えている。なお、実績、売上についても目標を上回り、好調に推移している。小島議員、道の駅のイベントの情報発信は、道の駅側がするべきか、それともそれを支える行政側がするべきなのか。土木部長、道の駅でも広報活動も行い、市でも活発に行うべきである。道の駅は地域振興の拠点施設であり、イベント情報等は積極的に発信していきたい。小島議員、決算報告書は当然重要になるが、議会への情報提供は。土木部長、株式会社築成夢開発は、市の出資割合が 73.3% である。地方自治法第243条の3第2項に基づき、毎事業年度法人の経営状況を説明する書類を議会に提出することとなっている。次年度以降は、決算状況や利用状況について事前に説明したいと考えている。小島議員は他に、人口対策、観光行政について質問しました。次に、松具議員の質問です。10月から幼児教育、保育の無償化が始まる。市の費用負担も増える部分はあるが、国、県の負担分が現行より多く市に入り、今まで利用料に含まれていた復職費が保護者の実費負担となるため、市には差額が発生するのではないか。その差額で無償化とならない方への補助をできないか。子ども部長、無償化に伴い保育の利用料の収入が減り、給付費が増え、市の負担は増加する。また、公立保育施設は全額が市の負担となり、 新たに認可外保育施設の利用者に対する補助も始まるため、今のところ市の負担軽減はほぼないものと試算される。現状では3歳未満児への補助は厳しいと考える。松具議員、無償化とならない方への補助が子育て支援政策の一つになれば、子育てにすごく力を入れている市としてアピールにもなるのでは？市長、子育て支援は重要だが厳しい面もある。しっかりと考えていきたい。松具議員、いろいろな形で算出し、余剰金が出た場合、0歳から2歳児への補助はできないか。子ども部長、実際に事業が始まり、市の負担が軽減できるなら、その分は子育て支援に使いたい。松具議員は他に、高齢化社会の対策、県道岩瀬二宮線の整備、ドライブレコーダーの設置、ほか質問しました。次に、津田議員の質問です。市の総合計画に、障害スポーツの推進とあるが、高齢者に有効なスポーツであるグラウンドゴルフの推進の考えはあるのか。教育部長、グラウンドゴルフについては、高齢者のスポーツによる健康の増進に加えて、地域のコミュニティなどに大変役立つと考える。体育協会の中にもグラウンドゴルフ団体の登録があり、市からも補助を行い推進している。津田議員、市内で開催されたグラウンドゴルフ大会があったが、この大会を知らない愛好者が大勢いた。今後、大会を開催する場合、市として何らかの関わりを持つことはできるか。教育部長、競技団体と検討する必要があるが、競技団体が主体となり、多くの方々が生き生きと活躍されることが一番である。要請があれば、講演や協賛という形で協力し、連携したい。津田議員、他の地域では市長杯を開催しているところもあるが、市長、高齢の方がスポーツをするということはコミュニケーションにも役立つので、しっかりと考えていきたいと思う。津田議員は他に、下妻市との広域連携バス、高齢者雇用対策について質問しました。